国民健康保険の届け入れ、就職・退職したときは忘れずに、就職や扶養認定で職場の健康保険、健康保険組合や協会健保などに加入したときは、国民健康保険を辞める届け入れが必要です。お勤め先の会社が届け入れを代行することはありませんので、ご注意ください。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は加入対象となります。事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方、他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー、アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方、届け入れは14日以内にしてください。加入の届け入れが遅れると、期間を遡って保険料を支払うことになります。また、辞める届け入れが遅れ、国民健康保険の資格がなくなったのに、保険証を使ってしまうと、医療費を後で返還していただくことになりますので、ご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話、3647-3167、ファックス 3647-8443。 3. 後期高齢者医療保険料軽減基準が改定。決定通知書等は7月中旬に発送。後期高齢者医療保険料は、被保険者すべての方が負担する均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。均等割額の軽減基準が改定されました。表1。表1、均等割額の軽減。総所得金額等の合計が次に該当する世帯。3項目あります。43万円プラス。年金給与所得者の合計数引く1かける10万円以下、軽減割合7割。43万円プラス、年金給与所得者の合計数引く1かける10万円プラス 28.5 万円かける被保険者数以下、軽減割合5割。43万円プラス、年金給与所得者の合計数引く1かける10万円プラス52万円かける被保険者数以下、軽減割合2割。なお、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに軽減します。65歳以上、令和3年1月1日時点の方の公的年金所得は、さらに15万円高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。軽減判定は、当該年度の4月1日、新たに制度の対象となった方は資格取得時における世帯状況により行います。表1、終わり。所得割額の軽減。被保険者本人の負荷の元となる所得金額をもとに所得割額を軽減しています。表2。表2、所得割額の軽減。負荷の元となる所得金額。中1。中1、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式、長期短期譲渡所得金額等の合計から、地方税法に定める基礎控除額、合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円、 を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。中終わり。所得割額の軽減。付加の元となる所得金額。15万円以下。中2。軽減割合 50%。20万円以下。中2。軽減割合 25%。中2。東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。中終わり。表に終わり。被扶養者だった方の軽減。後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など、国保、国保組合は除く、の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで、均等割額が5割減額となり、所得割額はかかりません。表3。表3。被扶養者だった方の軽減。低所得による均等割額の軽減、表1に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。均等割額、5割軽減、加入から2年を経過する月まで。所得割額、かかりません。所得割額の軽減割合については、今後見直しが検討されています。表3終わり。保険料の計算方法等の詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合が発行している東京いきいき通信等をご覧ください。なお、令和3年度の保険料額決定通知書等は7月中旬に発送します。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファックス3647-8443。4、国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。令和3年度の国民健康保険料率、均等割額、所得割率等が次の通り改定されました。保険料は世帯ごとの加入者数と所得額をもとにそれぞれ算出した医療分、基礎分、支援金分、後期高齢者支援金等分、介護分、介護納付金分の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額等が基準以下となる世帯が対象の保険料均等割額の減額についても、減額基準が変更されました。令和3年度国民健康保険料額、1から3の均等割額と所得割額、所得割率を用いて算定の合計額が令和3年度の年間保険料額です。1、医療分、加入者全員、均等割額、1人当たり3万8800円、前年度から1100円減、所得割額 7.13%、前年度から 0.01 ポイント減、年間限度額63万円、前年度と同額。2、支援金分、加入者全員、均等割額、1人当たり1万3200円、前年度から300円増、所得割額 2.41%、前年度から 0.12 ポイント増、年間限度額19万円、前年度と同額。3、介護分、40歳から64歳の加入者、均等割額、1人当たり1万7000円、前年度から1400円増、所得割額 2.37%、前年度から 0.39 ポイント増、年間限度額17万円、前年度と同額。 年間所得額、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期短期譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額、合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円を控除した金額。雑損失は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする国保だよりおよび小冊子「みんなで守ろう私たちの国保」をご覧ください。令和3年度の保険料通知は6月中旬に世帯主宛にお送りします。なお、納付方法は2種類あります。普通徴収、納付書または口座振替等による納付方法、年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に割り振り、納めていただきます。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法、4月、6月、8月に仮徴収として納めていただいた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10月、12月、2月の本徴収で納めていただきます。なお、前年度から引き続き特別徴収の方は、令和3年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として各月に納めていただきます。非自発的失業者の方は、届け入れにより保険料を軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届け入れにより前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34、のいずれかで、離職時の年齢が64歳以下の方、旧非扶養者の方への軽減、被用者保険、会社の健康保険等から後期高齢者医療制度へ移行した方に扶養されていた65歳以上の方は、国民健康保険に加入した場合、申請により旧非扶養者の保険料軽減措置が受けられます。軽減内容、所得割額を免除、均等割額を最大5割軽減、最長2年。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファックス 3647-8443、5. 特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き、介護保険料の仮徴収額通知書を送付。特別徴収が4月、6月から始まる方へ、仮徴収額通知書を4月中にお送りします。なお、引き続き年金から差し引きされる方の4月と6月の保険料は、2月の保険料と同額になります。令和3年度の介護保険料額は6月中旬に通知。今回送付する通知は、前年度の区民税の情報をもとに仮計算したものです。令和3年度の区民税決定後に再計算を行い、6月中旬に65歳以上の被保険者全員に、令和3年度介護保険料額決定通知書をお送りします。保険料の支払い方法2種類。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。 納付方法は2つありますが、納め方は介護保険法で定められているため、本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収、年金差引で納めていただく方法です。老齢退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方は、こちらの方法。普通徴収、65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、特別徴収の対象にならない方が、口座振替や納付書により納めていただく方法。保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、滞納期間に応じて、介護サービスを利用する際に利用者負担が引き上げられるなどの不利益が生じます。普通徴収は保険料を分割して支払う方法もあります。お早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問を希望される方はご連絡ください。また、保険料の納め忘れ防止のため、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、ファックス3647-9466。6. 国民健康保険、人間ドック受診費の一部を助成。被保険者の健康の増進を図るため、特定健康審査の代わりに人間ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。対象、40歳以上の江東区国民健康保険被保険者、助成額、令和3年4月以降に受診した人間ドック受診費用のうち、8000円を上限とし、1人につき年度内1回の助成。申請期限、令和4年3月31日木曜。助成要件、受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である。受診した年度内に特定健康審査を受診していない。申請日までに納期の到来している保険料を完納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請に必要なもの、受診結果、質問票を含む、領収書、原本、国民健康保険証、申し込み、受診した人間ドックが助成要件に該当するか、区ホームページ等で確認の上、医療保険課、区役所2階6番にある申請書等、区ホームページからも入手か、に記入し、郵便番号 135-8383、区役所医療保険課医療保険係へ郵送。簡易書き留め送料自己負担、または窓口で。出張所での受付はできません。また、水曜夜間、日曜の受付は行っていません。問い合わせ先、医療保険課医療保険係。電話 3647-8516。ファックス3647-8443。 7. 高齢者補聴器助成制度、購入費助成が新たに追加。区では高齢者の方に補聴器の助成を行っています。現物支給と購入費助成のどちらかを選択、1人1回1台限り。必ず事前にご連絡いただいた上で申請をお願いします。月曜から金曜の開帳日に受付。 現物支給、申請受付後、要件を満たしている方へ、補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断した場合に、その場で支給します。原則自己負担はありません。支給後は、区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担の相談を行っています。日時、毎週金曜、会長日、午前10時から11時半、お盆、年末年始は休み。購入費助成。申請後、区の所定の様式に補聴器が必要である旨の耳鼻咽喉科の証明を受けて、検査票とともに区に提出をしてください。検査代等は自己負担となります。検査結果などの要件を満たしている方へ、購入費助成の決定通知をお渡しします。決定通知受領後に、ご自身で補聴器を購入し、区に助成金の申請をします。審査後、補聴器本体の購入費用に対して、3万円を上限に助成します。購入後の調整等は、購入された販売店などでご相談ください。区では行っていません。対象、次のすべてを満たす方、区内にお住まいの65歳以上の在宅の方、障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方、区で定める所得以下の方、過去に区から補聴器の支給を受けていない方、場所、問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファクス3647-9466。8、産後ケア事業、宿泊型の対象を拡大。産後4ヶ月未満の母親と赤ちゃんが対象。家族などから育児支援を得ることが難しい方や、体の不調や育児不安がある母子に産後ケアを行っています。4月から宿泊型の対象を産後4ヶ月未満までに拡大し、初産以外の方もご利用いただけるようになりました。内容、次の通り。産後ケア種類一覧。サービスの種類。対象者、江東区に住民票がある方、利用回数、利用料金、自己負担額の順に読みます。1、宿泊型産後ケア。次に該当する産後4ヶ月未満の母親と赤ちゃん、ご家族等からの十分な支援がない、体調不良や育児不安がある。3泊4日まで1回。1泊2日1万2000円、2泊3日1万8000円、3泊4日2万4000円。2、日帰り型産後ケア。産後4ヶ月未満で体調不良や育児不安がある母親と赤ちゃん。1回、必要に応じて2回まで。3000円。3、乳房ケア。産後4ヶ月未満で、母乳の分泌不良など母乳育児に心配のある方、訪問外来型のいずれか1回、1000円。いずれも利用料金、自己負担額は、住民税非課税世帯及び生活保護世帯は減免制度あり、多体の場合加算あり。申し込み。1、宿泊型産後ケア。は妊娠28週以降。2、日帰り型産後ケア。3、乳房ケアは出産後、お住まいの地域を担当する保健相談所窓口へ。なお、2、3は電話申し込み可。保健相談所担当地域一覧。上等保健相談所大島 3-1-3 電話3637-6521、ファクス3637-6651、担当地域、亀戸、大島、東砂1丁目から3丁目、深川保健相談所、 白川 304-3-301、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557、担当地域、清澄、時は、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙石、石島、千田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂、一丁目一番、南砂、二丁目一番一号から五号、五番から七番。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、担当地域、塩浜、枝川、豊洲、篠の目、有明、辰巳、塩見、青見、海の森。城東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファックス 5606-5006、担当地域、北砂、東砂4丁目から8丁目、南砂、ただし、2丁目1番1号から5号、5番から7番を除く。新砂、ただし、一丁目一番を除く。新木場、夢の島、若洲。
9、子供の定期・法定予防接種。対象者には個別に予診票を送付。区では定期・法定予防接種を実施しています。接種時期になったら、お子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。区ホームページ等でも各予防接種の時期などを掲載しています。日本脳炎ワクチンの供給状況。日本脳炎ワクチンを製造している2社のうち、1社のワクチン製造が一時停止した影響を受けて、今年度の特に前半にワクチンの供給量が大幅に減少し、出荷量の調整が行われる見込みです。供給が安定するまでの間、4回接種のうち、1期初回2回、1回目及び2回目の接種を優先いただくようお願いします。ただし、定期接種として接種期限が近づいている場合は、定期接種で受けられる年齢を過ぎないように、必ず事前に医療機関へ相談し、予約を取って接種してください。日本脳炎定期予防接種。未接種者は母子手帳で確認を。日本脳炎は接種の案内を行っていなかった期間があり、予防接種を受ける機会を逃していることがあったため、次の方は特例で未接種分を受けることができます。平成19年4月1日以前の生まれで4回の接種を完了していない方、20歳になる前日までの間、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれで、1期接種3回を完了していない方、9歳から13歳未満の間、母子手帳で接種歴を確認し、未接種分がある方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。13歳以上の方は、同意書、区ホームページから入手か、があれば、保護者の同伴は不要です。なお、今年度は3歳児の1期初回2回分と18歳になる方の2期1回分のみ通知を行います。今年度の4歳児の1期追加1回分と9歳児の2期1回分は令和4年度に書類を送付します。麻疹風疹混合MR ワクチンは期間内に接種を。麻疹風疹混合 MR ワクチンは1期1歳になってから2歳になるまでの1年間と2期小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。 MR ワクチン任意接種期間、小学4年生の年度末まで。2歳を過ぎてから小学4年生の年度末までは、任意接種期間、無料を設けています。事情により、法定接種期間内に接種できなかったお子さんはご連絡ください。なお、任意の予防接種は、予防接種法に基づかない接種となるため、万一健康被害が発生した場合、予防接種法の救済対象にならず、区が加入する賠償保険等による救済対象となります。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話3647-5906、ファックス3615-7171。10、小学1年生に防犯ブザーを無料配布。区立小は学校で、区外私立小は区役所窓口へ。区では、登下校時の児童を犯罪から守るために、防犯ブザーを無料配布しています。区立小学校の新1年生、転入生、各小学校で入学後に配布。区立小学校以外の新1年生、転入生で配布を希望する区民。1、保険証。2、学生証等を持参し、庶務課、区役所6階1番、窓口で。地域で防犯ブザーの音に気づいたら、周囲の方と一緒に児童の安全確保、警察への通報等にご協力をお願いします。問い合わせ先。庶務課教育政策調整係、電話3647-8542、ファックス5690-6911。11、4月1日木曜からの高齢者用肺炎球菌予防接種の自己負担額が決定。令和3年度、高齢者用肺炎球菌予防接種対象者の自己負担額は4000円です。なお、10月以降に接種する場合、東京都の補助事業が開始するため1500円となります。予診票の発送は5月下旬を予定しています。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファックス3615-7171。12、中小企業を支援、コロナ融資の借り換え制度など、経営の安定・向上にご活用ください。区では、区内中小企業者の方が事業資金を低金利で借り入れができるように、金融機関と東京信用保証協会の協力を得て、融資の斡旋をしています。この制度は、区が直接融資するのではなく、金融機関が区の定める条件の範囲で融資を行うものです。借り入れにあたっては、区の紹介を受けた後、金融機関及び東京信用保証協会の審査がありますので、機関に余裕を持ってお手続きください。コロナ融資の借り換え制度を開始。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえ、コロナ融資の借り換え制度を開始します。各制度の詳細は、区ホームページをご覧ください。利子・保証料の補助について。借り入れ後は、区が設定した利率で金融機関に返済いただきますが、お支払いいただいた利子の一部を、翌年の5月にまとめて補助金として交付します。補助する率は別表を参照ください。また、一部の資金は借り入れに要する信用保証料の補助があります。詳細は、リーフレット、江東区中小企業融資のご案内、または区ホームページをご覧ください。創業支援資金について。事業主でない個人の方が、新たに個人または法人として区内で創業する場合に対象となります。また、江東区の 特定創業支援等事業の制度を受けた方が、その証明書を持って創業支援資金を利用する場合には、当初の3年間に限り利子を全額補助します。利子は一旦お支払いいただきますが、翌年の5月にまとめて補助金として交付します。表、令和3年度江東区中小企業融資制度、主な資金。資金名、融資限度額、返済期間、据え置き、年利、利子補助率、自己負担率の順に読みます。新型コロナウイルス感染症対策資金、運転借り換え。新型コロナウイルス感染症対策資金のみ借り換え可能です。その他の資金は借り換えできません。また、同資金のみ据え置き期間中の借り換えも可能です。融資限度額2000万円。返済期間9年、据え置き24ヶ月。年利 1.9%。当初2年、利子補助率 1.9%。自己負担率 0%。3年目以降、利子補助率 1.6%。自己負担率 0.3%。小規模企業特別資金、一般。従業員数が、卸、小売業、飲食業を含む。サービス業は5人以下。製造業等は20人以下。運転、設備。限度額2000万円、各資金合計。期間6年、据え置き6ヶ月。年利 1.9%。補助 0.7%。負担 1.2%。小規模企業特別資金、小口零細企業保証制度。従業員数が、卸、小売業、飲食業を含む、サービス業は5人以下。製造業等は20人以下。運転、設備、借り換え。限度額2000万円、各資金合計。期間6年、据え置き6ヶ月、借り換えはなし。年利 1.9%、補助 0.7%、負担 1.2%。創業支援資金。創業支援資金は、運転設備資金合わせて2500万円が上限です。運転設備。限度額、運転1000万円、設備1500万円。期間6年、据え置き12ヶ月。年利 2.1%、補助 1.8%、負担 0.3%。創業支援資金、商店街空き店舗活用。商店街で3ヶ月以上空き店舗となっている物件を、商店会長の推薦を受けて利用する場合、利子補助率を優遇します。運転、設備。限度額、運転1000万円、設備1500万円。期間6年、据え置き12ヶ月。年利 2.1%。補助 1.9%、負担 0.2%。創業支援資金、特定創業者特例。特定創業者特例は、区の特定創業支援等事業の制度を受けた方が、その証明書を持って創業支援資金を利用した場合に、借り入れ当初から36ヶ月間の利子を全額補助します。運転、設備。限度額、運転1000万円、設備1500万円。期間6年、据え置き12ヶ月。年利 2.1%。当初3年、補助 2.1%、負担 0%。4年目以降、補助 1.8%、負担 0.3%。運転資金、限度額2000万円。期間6年、据え置き6ヶ月。年利 1.9%、補助 0.8%、負担 1.1%。設備資金、限度額2000万円。期間9年、据え置き6ヶ月。 年利 2.1%、補助 0.8%、負担 1.3%。その他の融資制度についてはお問い合わせください。上記の受付期間は4月から令和4年3月です。区の融資の基本的な利用条件や各融資の詳細な利用条件等については、リーフレット、区ホームページをご確認ください。経営相談をご利用ください。土曜日や夜間に、ズームでご相談ができるようになりました。ご利用の際は、融資相談係までお問い合わせください。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファックス3647-8442。令和3年度、江東区テイクアウトデリバリー応援事業補助金受付開始。テイクアウトデリバリーの利用を促進し、区内飲食事業者の支援につなげるため、テイクアウトやデリバリーを実施する、ことみせ登録飲食店に対し、10万円を上限として補助金を助成します。お得な割引等の消費者還元策のほか、令和3年度は、容器代等も補助の対象になります。詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話3647-9502、ファックス3647-8442。13、4月から6月は、狂犬病予防注射期間、必ず年1回の接種を。犬の飼い主には、狂犬病予防法で、生涯1回の登録と年1回4月から6月の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射を忘れずに受けましょう。注射を受ける際には動物病院に事前にお問い合わせの上注射を受けてください。なお、例年4月に実施している狂犬病予防定期集合注射は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とさせていただきます。生後91日以上の飼い犬登録。飼い主には犬の登録と観察の交付が必要です。新しく犬を飼い始めた方、登録がお済みでない方は、保健所、区役所、各出張所でご登録ください。登録費用。1頭3000円。注射済み表交付。動物病院で予防注射の接種は済んでいるが、まだ交付を受けていない方は、狂犬病予防注射済み証明書を保健所に持参してください。証明書交付費用。1頭550円。問い合わせ先。保健所生活衛生課生活衛生係。電話。3647-5844、ファックス3615-7171。14、不燃化特区における支援制度説明会開催、4月24日土曜、5月8日土曜、支援制度の事業期間を令和8年3月まで延長。区では災害時に火災延焼等の危険性の高い北砂3、4、5丁目地区、北砂3丁目の一部、4丁目、5丁目の一部を対象に東京都から不燃化特区の指定を受け、燃えない燃え広がらない街を目指し不燃化特区事業を実施しています。この度、不燃化特区にお住まいの皆さんを対象として、改めて支援制度の内容をお知らせするため説明会を開催します。また、不燃化特区における建て替えや除却に向けた弁護士等による個別相談会、事前予約制も合わせて開催します。日時、4月24日土曜、5月8日土曜、午後2時から4時10分。場所、砂町区民館3階タウンホール。北砂4-7-3。 対象、不燃化特区にお住まいの方、費用無料、申し込み、当日直接会場へ。なお、個別相談会への参加は事前予約が必要です。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、地域整備課不燃化推進係、電話3647-9491、ファクス3647-9009。
16、春の全国交通安全運動、4月6日火曜から15日木曜、世界一の交通安全都市東京を目指して。世界一の交通安全都市東京を目指してをスローガンに、春の全国交通安全運動が行われます。運動の重点として、さっき4つの重点を定めています。 1. 子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。 2. 自転車の安全利用の推進。 3. 歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上。 4. 二輪車の交通事故防止。また期間中の4月10日土曜は、交通事故死ゼロを目指す日です。交通事故の加害者にも被害者にもならないよう、一人一人が交通ルールを守り、交通事故を防ぎましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784、ファクス3647-9287、深川警察署交通総務係、電話3641-0110、ファクス3641-6250、城東警察署交通総務係、電話3699-0110、ファクス3615-3570、東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110、ファクス3529-2402。17、老朽建築物の除却助成。昭和56年以前に建てられた木造住宅など、区では昭和56年5月31日以前に着工した耐震性が不足する老朽木造住宅に対して、除却費用の一部を助成する制度を設けています。着工時期により要件や手続きが異なりますので、お気軽にご相談ください。助成額、除却に要する費用の2分の1、上限50万円。申請受付期間、4月1日木曜から令和4年1月末、令和4年2月末までに工事完了の手続きができるものに限る。注意事項、除却工事の契約前に申請が必要です。契約済みの場合は対象外となります。昭和46年から56年5月末以前に着工の木造住宅については、区が無料で実施する簡易耐震診断で、地震に対する安全性が低いと判断されたものが対象です。対象要件の概要。着工時期、昭和45年以前、構造、木造、木造と鉄骨造りの混構造。耐震性の確認、所有者による問診。昭和46年から昭和56年5月、構造、木造、在来軸組工法2階建てまで。耐震性の確認、診断士による簡易耐震診断無料。いずれも、用途、戸建て住宅、併用住宅、共同住宅、長屋。申請者、建物を所有する個人とあります。問い合わせ先、 建築調整課建築防災係、電話 3647-9764、ファクス 3647-9009。